それから呼ばれたなんと東京ミルク放送局。皆さんおはこんばんちは。
はい、こんにちは。
はい、300もういっぱいやってます。
はい。
はい、東京ミルクホールで、放送局です。
はい。
東京ミルクホールの新庄ゆきと、
ちゃんまつ、スカイウォーカーです。
この配信は、しがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて思いつくまま気の向かいに語り合う娯楽文化系情報共有番組でーす。
よい
はい。
はい。
なんかさっき、非常事態宣言解除されたらしいんですけど。
え？そう
なの？東京とかはまだだけど、39件。いつなんすかねってさっき、あのミルクホールの会議で言ってたら、
小1時間前のズームの会議
されましたっていうニュースが流れて、あれ、浦島太郎状態だったんですよ。あれは？
でも都内はでもまだなんでしょ？
都内はまだですけど。
ああ、じゃあしょうがない。
いや、
じゃあしょうがないです。
いや、でもなんかそんな、あれ、そんな、発動するときはめっちゃ揉めたのに、解除ってそんな簡単なんだと思って。
そうなんだ、それだってね、もう、消化しちゃったからって。
いや、結局、今もってアベノマスク打ち届いてないんですけど。
まあちょっとそれちょっと言ってこいよ、お前、安倍ちゃんのところ。
ちょっとさ、これ届きましたよ。秋江マスク届きました。
秋江マスクが届いた。
これ届きました。あのね。これ、
その
何でかいですけど。
穴いらなくね、その前の。
いや、わかんないですけど、これがないと呼吸できないらしくて。
いらないっていうか、穴あるとマスクとしてのなんか性能が著しく損なわれてる気がするんだけど。
そうだし、もうここもガバガバだし。
ガバガバじゃん。
ここもガバガバだし、
あーダメだ。
なんならもうここにパンティーつけてるみたいな感じですよ。これ何も覆ってるだけで、マスクとしての用はないですよ、これ。
すごい、
はい、
すごい。それ何の意味もなしてないよね。なんか一応エチケット的にしてますだけだよね。
何の意味もないでしょ、
他社から見てね。
クロノクルアシャーのコスプレしてるっていう。いや、本当にその、昇爆の
昇爆の桜井だよ。
真似してる人以外の何でもこれつけて電車とか乗れないですよ。
まあだからその一応だから気は使ってますよっていうのは分かる。
一応なんかね、
してないよりかはいいよ。
母ちゃんの手紙だと、ここにガーゼとかハンカチ
とか、そういうことか、
タオル系のものを入れて
で、そういうことで、
ね、やれっていう話なんですけど、
うん、
いや、使い捨てマスクでよくない
。使い捨てマスクがねえからそれになってんじゃん。
やってますよ感。
やってますよ感ね。
アキエマスクこれ。アキエマスクっていきなりあれですけど、うちの母ちゃんの名前がちょっと安倍さんの奥さんの名前と一緒なんで、すごい気まずいんですけど。っていう日常です。
ああ、素晴らしいですよ。
はい。というわけで、本題に、
はい、
今日のテーマに行きたいんですけども、
はいはい、
今日のテーマはですね、俺たちの機動戦士ガンダム F91。
お、
ちょっとね、すみません、ガンダム続きになっちゃうんですけど、うん、前ダブルゼータやって、うん、で、今回、ミルク放送局的に6回目のガンダム回かなと思ったんですけど、実は間に MS イーグルとかサンダーボルトもやってたんですよね。
うん、別にどうでもいいじゃないですか。
いや、もう、もはや何回目か分かんないです
か、ガンダム
いっぱいやってるっていう。
はい、
なんで、あれなんですけど、はい。で、一応この間話したダブルゼータを全話見たっていう話の流れで、じゃあ次何見ようかな。あ、そういえば劇場版の F91 もう十何年見てないからちょっと見直そうと思って借りてきて見たんですよ。
ね、だって中2の時に、
はい、
公開当時藤沢までチャリンコ漕いで見に行ってから見に行ってない。
鎌倉から藤沢まで。
おいしい時間かけて。
だって劇場公開はほぼほぼ30年近く前ですからね。で、だって F91 ですもん。1991年なんですもん。
そうだよ。
はい、平成2年、3年かとかですから、いや、で、F91 見て、うん、あ、面白かったと思ったら、翌日ですね、ほんと偶然なんですけど、NHKFM で、ガンダム三昧っていうのやってたんですよ。知ってますか？年に1回か2回やってる、8時間ぐらいある、すごい超ワイド番組、
うん、
ゴールデンウィークにやるのかな、
はい、
まあまあ、そのタイミングはそうだったんですけど、
うん、
昼の1時ぐらいから、
うん、
夜の9時15分ぐらいまで。そうやって、で、たまたまそれ見た、映画見た翌日にそれやってて、すげえと思って、いや、当然 F91 の話とかもしてて、
うん、
っていうので、今回持ってきました。
あ、いいじゃないですか。
流れて、
はい。F91 なんか誰も覚えてないでしょ。
もはやねー。でも、まあ映画で1本見れば終わるやつなんで、まあちょっとね、
正直あれ。ダブルゼータねえや、はい、逆襲のシャアの後か。
そうです、逆襲のシャアの、背景的にはですね、 逆襲のシャアの30年後かな、宇宙世紀、123年最初の
007順番も逆襲のシャアの後だよね。
逆襲の後ですね。そうですね。
テレビシリーズ公開がこの間やってなかったよね、多分。
やってないです。ダブルデータが86年で終わってからちょっと別のシリーズが始まっちゃった、ロボットアニメになっちゃったんで、ガンダムシリーズって久しく作られてない状態ですね。
ああ、じゃあそれで、
はい、
91年にガンダム F91 と、は
い、そうです。91年3月16日公開の映画でございます、はい、監督は富田義行監督、もちろん、
はい、
興行収入はですね5億2000万円です。
まあまあまあまあまあじゃないですか。
ちなみに劇場版アイカツは5億6000万円です。
アイカツに負けとるやないか。
アイカツに負けてアイカツほど実はヒットしてなかったんじゃないかっていう。
いや確実に宣伝費は倍以上かけてるから、
まあ、アイカツ、まあ、でもアニメ映画で5億っつったら、当時は映画のね入場料金も安かったですもんね。600円とかでしたね、子供料金もね。
そんな覚えてないや。
1200、300円とかじゃないですか。1500円、うん、大人で1500円しないんじゃないですか、
うん、
わかんないけど、うん、そんな。ということ でガンダム劇場版10周年記念作品だったんですよ。最初の機動戦士ガンダム劇場版1が81年なんで、
あれから、あ、そういうことね、はい、
ここから10年ということで、はい、で元々テレビシリーズ用の構想が富野監督の中であって、うんうん、それのワンクール分を劇場版完全新作として映像化したと。
無理じゃねそれ。
そう、だからギュッギュッ
48話ってことでしょ。
ワンクールなんで、ワンクール
13話、あ、ワンクール 12話13話を、
そうワンクール分をギュッっていう2時間なんで、
無理でしょ。
でですね、スタッフがなかなか豪華な布陣で、ゼータガンダム以来富野義行監督、うん、キャラクターデザイン安彦義和、
はい、
メカデザイン大川原邦夫というね、黄金期のゴールデン、
黄金カルテットみたいな
3人
なんかちょっとゴールデンコンビみたいな、そういうやつ感じでしょ。そういう感じです。
プラス松山くんみたいな、
うん、そういう感じでしょ
もっといい、あの、あれですよ、山田いわきとのまみたいな、
あ、そういうことだ、そういうことだ、
高岡中、
うん、岡中
はい、ということでですね、F91 なんですけど、ストーリーをですねもう1分で説明できるように、
はい、
僕1分で説明できるように今日練習してきたんです。
さすが、お願いします、はい、
ジャスト1分で終わらせます、
はい、
いきます、
はい、
スタート。第二次ネオジオン構想終結から30年後の宇宙世紀 O123、 平和なフロンティア4コロニーに突如として3機のデダンゾンが潜入。そしてクロスボーンバンガードが、無差別テロ行為を開始。学園祭を襲われた主人公シーブックは妹や仲間たちとシェルターへ避難する途中に遭遇したガンタンクアールでなんとかコロニーを脱出するシャトルへ。その間にヒロインのセシリーはクロスボーンバンガードに捕まってしまいます。地球連邦軍の練習艦スペースアークには母ちゃんが作った M モビルスーツガンダム F91 が。当然シーブックはなんやかんやでパイロットになります。一方その頃、実はクロスボーンのボス、鉄仮面の娘だったセシリーは新国家コスモバビロニアの女王になるべくなんやかんやでモビルスーツビギナギナのパイロットに。途中ダギールスに乗ったクロスボーンのアンナマリーがいつの間にか仲間になったと思ったらザビーヌに殺されたり、戦場で出会ったセシリーが当然のようにこっちに寝返ったり、ちょっと嫌な先輩パイロットのビルギットがバグに殺されたりする中、 F91 とビギナギナは超大型モビルアーマーラフレシアと戦い、なんとかしてこれを倒した後、宇宙空間に飛ばされたセシリーをシーブのニュータイプ能力でなんとか見つけ出して熱い抱擁を交わしてエンド。
OK、
1分だ。
あのね、わからない単語がちょこちょこ出てました
よ。こういう名詞はわかんないと思うん
ですけど、こういう名詞がちょこちょこ出てて、
はい、
ちょっとわかりづらかったです。1分かもしれない。
1回でわかんなかった人はなんとなく状況を思い浮かべながらもう1回こう、巻き戻してこっちに巻き戻しながら見てもらうと、あの聞いてもらうと、
あの最初で、デナンゾンっていうのがもうなんだか、あの生まれて初めて聞く単語なんで、これリスナーの人たちがまず分かんない、デナンゾンがどうこうって言われても、
これいわゆるあの、ね、最初のガンダムでいうザクですね。あの坊主頭の丸眼鏡かけた、あの滝蓮太郎みたいな顔したあのザコを許す、はい、まあ言ってもこの時代の逆者の30年後ですから科学技術発達してますから強いんですけど、そいつらがこのクロニーに潜入してくるって、だから最初のファーストガンダムのオマージュみたいなシーンからタイトルが、ね、
始まる
ね、
はいはい、
って感じです。はい、でですね、まあまあざっと全体言うとこういう話なんですけど、うんうん、特色としてはまあまああの前回の逆襲のシャア劇場版、うん、これいろんな意味で難解だったと思うんですよ、はい、あのちゃんまさんのお父さんがこう分かんねえなって言ったっていう話もあったんですけど、
難しい、分かんねえ、難しいなって難しいなって言って、うんこしに行ってて
だから
あの戦いが始まったら教えてって言ってた
まあ、シャアとアムロの関係性が分かってないとまず分かんないっていうところと、あとまあガンダムによくあるミノフスキー粒子とか、うん、あのコロニーアクシズをどうこうとか粛清がどうこうみたいな、そういうなんか政治的な話も入ってくるんでちょっと難しかったんですけど、今回は分かりやす
かった。政治語っちゃうと分かんないけど、うちのや
つ分かんないでしょ、
うん、
ですよね、今のツイッターみたいな感じですね。
そう
今回は分かりやすさに重点を置いたと、
うん、
富野監督も、うん、で主人公は分かりやすいヒーローで、物語自体もハッピーエンドにしたと、
うん、
で逆者まであとそのニュータイプ論みたいな、まあ大体描き切ったと、うん、今回の主題は家族論です、うん、って言い切ってるんです、
うん、
はい。でね、ちゃんと崩壊してない家族を、描いた、まあまあある意味崩壊してるっちゃ崩壊してるんですけど、でもちゃんと家族として形が残ってるものを描いた最初のガンダムです。これ最初のっていう唯一かもしれないですね。まあ、ガンダムの主人公といえばちょっと思い出してみてください。もうみんな複雑な家庭のもとに生まれてるんです。例えば最初のアムロもう家庭崩壊してますね。
おかしいですね、はいはいはい、
でカミーユ、ゼータガンダムの家庭内不和が、
はい
はい、父親不倫してますし、
はい
はい、で母ちゃんはあのジェルトにバキューンつってパラーンつって、はい、いろいろあって、で柔道音痴、兄一人妹一人つつましい暮らしですね。親はいないですよね、
はい
はい、でシャアはもうここで言うのもなんなぐらい超複雑な家庭環境で、シャーズダブルなんなら偽名ですしね。
家庭環境を話すだけでスピンオフが1話って 1個作られてるから。
もうあの柔軟感できる漫画作品になるぐらいのね、ものすごい複雑な家庭環境なんで、もうさらにその後のシリーズも行くとどんどんいっぱいあるんですけども、 V ガンダムのウッソヘビン、ホームレス中学生です。
あ
ーホームレス、まあカサレリアに住んでますけど、でもあの家族解散済みなんで。
で、あれだね、はい、家庭環境がダメなやつはダメだね。
で言うともうみんなダメですよ。Gガンダムのドモンとか、母死亡、父冷凍中、兄反逆ですからね。で、ウィングのヒーローとかは家族なしでしょ。うん、で、ガロード、X のガロード、ガンダム売るよっていう、
うん、
もうよくわかんないんですけど、家族みたいなのがまともにないんですよ。
うん、両親の愛がないとダメだね。
そう、両親の愛に飢えてるみたいなところがまあ一個キーワードだったのかなみたいなところが、うん、あるぐらいなんですけど、でもシーブックに関しては今回の主人公の、まあ、あの母親は F91 の開発でまあ家庭を顧みないみたいな描写はあるんですけど、うん、でも可愛い妹のリーズちゃん、
うん、
そして溶接工をして、ね、貧しいながら、まあ、まあ苦労しながらも必死にこう家族を支えてる父レズリーとですね、
うん、
ちゃんと平和にフロンティアコロニーで暮らしてるわけですよ、
うん
うん、まあで親父のレズリー、レズリーアノーっていう、はい、いるんですけど、
終了みたいな感じじゃない、ちょうどこれなんか照らして
た。ええー、まあまあ一応これあのテーマの一つでもあるんで、まあどうでもいいんですけど、あの途中であのセシリーを連れ去っちゃう、セシリー の育ての父みたいな、あのシオペアチャイルドっていうおっさんが、
うん、
あのシーブクの親父と特徴が被りすぎて、デコ広くてヒゲっていう、被りすぎて、うん、あの紛らわしいっていうのがマジでムカつきました途中で。あれシブ君は、あれ悪いやつ、あれ違うんかみたいな、
違いがよくわからないってやつ、
違いがよくわからない、違いがよくわからないっていう、はい、ありますね。あと気になるキャラとして、あのビルギットさん、ビルギットさんっていう先輩パイロットのビルギットピリオっていうのがいるんですけど、
うん、
覚えてます？
そいつはなんかぐるぐる回るカッターにやられて死んでなかった？
そうです、そうです、そうなんです。ビルギットさんといえば、昔さ、ニュータイプってモビルスーツに関してはスペシャリストがいたよな、でおなじみの。
知らねえ。なんかぐるぐる回るやつに、なんかジムっぽいの乗っててぐるぐる回るやつにいきなり戦艦の前でやられて死んでて、って
引い
た記憶がある。
人間だけを殺す機械かよって言って、あのバグっていうのがあって、
あ、そうだ、そう、それそれ、
あのバンガークロスボーン軍のなんかあの奥の手みたいな殺戮兵器があって、うんうん、人間だけを殺すようにプログラミングされた大量殺戮兵器なんですね。
なんか、
でそれが
引いた、それ、
そうそうそうそう、だからあのゼータガンダムと今までだとコロニーに毒ガスをあの注入して、あの皆殺しとかよかったんですけど、もっとこう直接的な表現が欲しいみたいなのがあって、そうそうそう、でこうフロンティア1の市民を皆殺しにするためにですね、あのザムスガルからこうあのバーン発信して、バーンって、うん、あのもう人の気配をあの追尾して、もう無差別に殺していくみたいな、あの300万人をですね、2、3日で全滅させることが可能だったらしいです。
バトルシップには似たの出てきてたよね。
あ、そうだそうだ、あったあった。
バトルシップがパクってるんでしょ。
もろパクリでしたね。あれバグそのものですね。
そうだよね、はい、S91 をパクってるんだよね、バトルシップは、は
い、で、そのバグっていうのはその人を皆殺しにするもう非人道的な機械、まあ、鉄仮面曰く誰の心も痛まない素晴らしい作戦だって言ったんですけど、うん、で、まあ、皆殺しにするらしいんですけど、うん、でもメインキャラでこれで殺されたのはビル・ギットただ一人っていうことで人間だけを殺す機械をもじってビル・ギットだけを殺す機械って言われて
ます。そうだよね、なんかガンダムで出ても快適なポジションだった気がするんだけど、
あの、運のない回
あ、死んだ
って かわいそうな回超余談なんですけど、このビル・キッドさんの声をやってる方がですね、僕の養成所の先生で、
おうおう、あ、あの新庄さんにおかしな映画を勧める人ですか？
あ、違う、それはあのボイトレの先生、
あ、それは違う人
だ、昔10年以上前にちょっとそうなった方なんですけど、うん、あのその方、あのスラムダンクのあの宮城亮太の声もやってまして、
あ、いいじゃないですか、
飲みに行って、先生、スラムダンク、僕大好きだったんですって言ったら、あの花道ってやってくれたんで、すごいいい人でした。うん、はい、
いや、そんな、
これだけです。以上。
いや、じゃあよかったんじゃない
。渋谷先生、お元気ですかね。はい、ありがとうございます。はい、はい、そんなこんなで。で、モビルスーツなんですけど、F91 に登場する、うん、まあ、先ほど言いました、あの敵モビルスーツ、あのデナンゾン、デナンゲー、うん、エビルエスとか、ダイイルスとか、うん、まあまあまあ、いろいろ出てくるんですけど、まあ、あの大体、あのね、みんな丸眼鏡の滝廉太郎スタイル、
ね、
ちゃんまつさんがレオンの真似して丸眼鏡
かけてたのと同じやつだよね、
それも先ですね、だ大河原邦夫先生が
先にや
ったからレオンのスタイルは、はい頭ツルツルで、丸眼鏡っていうのは、ジャン・レノ
ン先に F91 でやってて、レオンより先にやってたってことだよね。
レオンよりもデナンゾンの方が先ですね。デナンゾンを真似したのがレオンです。
絶対ちげえ。
そう。だから、いつもだと、そのテレビシリーズとかだと、やっぱ作画をね、
うん、
他の会社に、投げたりもする関係上、うん、線をできるだけ少なくしてくれっていうね、
はいはい、
あったんですけど、今回大河原先生には、もういくら線を多くしてもいいと。とにかくディテールにこだわってくれということで、うん、かなり気合を入れてやったらしいですね。で、やっぱりジオン、ネオジオンの30年後だから、ちょっとやっぱ未来感欲しいみたいなことで、うん、こういう丸めのやつとか、まあ、防毒マスクみたいな
衣装、はいはい、そんな感じだね、はい
はい。っていうのにこだわって、まあ、やったみたいなのをね、なんか見ました。はい、で、F91 主役キャラ、主役メカか。こいつね、顔がブサイクなんですよ。ブサイクっていうか、
白と青のやつだよね、F91。
そうです、そうです。そうです、そうです。
ガンダム。
はい。これ、限界性能を突破すると、放熱するために、顔がシュピーンって、バカって開くんですけど、開いた時の顔が、まあ、ブサイク。
なんか、でも、その辺ってさ、
はい、
ユニコーンのなんか原型なんだよね、多分ね。
あー、そうですね。その後、うん、まあ、ちょっと、形態が変わるガンダムの、うん、シャイニングガンダムとか、
そう
そう、そういうやつの先
が。あとなんかこう、背中のバックパックからこうなんか、掃除機の棒みたいなのが出
てきて。ベスバーですね。
あ、そうそう。
ベスバーで
脇の下が。掃除機の棒みたいのが出てきて、それで撃ってたよ、記憶がある。
バシャーンっていう、うん、まあ、ベスバーっていう武器があって、
絵面強いね。
まあ、簡単に言うと、まあ、ぶっといメガ粒子砲みたいなのが出るっていうことなんですけど、うん、まあ、なんか可変、なんか威力を調節できるみたいなことらしいですけど、ちょっとビジュアルだと分かりづらいんで、でしかも、一回使ったらビームシールドを貫通しちゃってバゴーンって敵を倒すんですけど、これは強力すぎるっつって、その後あんま使わなくなっちゃうんですよね最終決戦のラフレシアでもあんまりなんか目立ったところで使ってないなっていう、使おうと思ったらもうぶっ飛ばされて、
強力すぎるって
なんか F91 といえばベスバーのイメージなんですけど、なんかもう見返したらあんま使ってねえな、これ、みたいな。
なんかゲームとかだとね、よく使ってて。
スパロポとかだとね。
そう。なんか、その絵面がよく出てきてたような気がする。
そうなんです。あとね、本当に強いのはベスバーじゃないんです。
あ、違った
の？F91 の必殺技は、質量を持った分身です。
あー。最後ね。はぁ、はぁ、とか言ってたもんね。なんか、
鉄仮面がマジで。
なんだこれはみたいな。
質量を持った分身だというのか、意味が分かんないんですけど、
質量を持った分身っていうのは、
要はこれね、MEPE っていうなんかシステム、そういう、まあ、F91 のバイオコンピューターを全開にして、そのなんか反応速度がすごいこのニュータイプ仕様になって、めっちゃこう超集中すると、 あの限界を超えた軌道ができると。そうなるとむっちゃ熱出るらしいんですよ。でめっちゃ熱出るとまあなんとか冷却しないといけないけど、宇宙空間でこうやっぱ風もないんで難しいから、このあの簡単に言うと走行の表面の薄い数ミクロンみたいな、
うん、
あの皮がペロペリって剥がれてるらしいんですよね、
うん、
そう、それの金属片、剥離、金属剥離効果っていうのを使って、それがこう残像に見えると、早く動くと。だから、
あのあれ早く動いてるってことじゃないの、あれ。
じゃあ早く動いてるんですけど、それにちょっとだからあの残りカスみたいなのがの残りながら動くから実際その 実像を伴ったそのなんていうんですか、ラフレシアのセンサーには、うん、そのモビルスーツだと認識しちゃうっていう、うん、ただ早く動いてるんじゃなくてっていう概念っていう
概念だもんね。それで倒してた
よね。そうなんです。あのそれとあのなんとっていう気合でラフレシアを倒しましたこれなんとっていうセリフがちょっとやっぱ C ブックあのを語るにあたって必ず出てくると思うんですけど、名セリフですね。あの迷う方の名セリフですね。これ
うん、
なんとって英語版 DVD 借りたら英語版が入ってて、英語版だと That won't stop me って言ってるんですよ。まあ、
もう一回ちょっとよく聞こえなかったからもう一回お願いしてもらっていいですか。
That won't stop me Won't は will の、
あのなんでそんな中国人みたいな発音中国人が英語喋ってるみたいな
そんな程度で止まるかよっていう、まあ、訳するとことなんですけど、ちょっとなんかニュアンスが説明的になっちゃ
う、ね、
富の節ですから、これなんとって僕やりました。これを英語にしたら本当どうなのか、
うん、
直訳でいいと思って、うん、ミスター直訳 Google 翻訳さんに聞いてみました、
うんうん、
なんとって入れたんです。そしたらピローンって返ってきました。 What's hell?
What's hell? 地獄へ行け
いや、なんて日だみたいなことですよね。なんとなんです
なんて日だ、また違うじゃん。
なんて凝ったか、
なんて凝
ったってなん、まあだからなんでしょうね、なんかあの意味のある日本語に置き換えられない気がするんですよ、なんとって、
反端詞だからね、
なんとか、
ウップスみたいなもんでしょ。
しかもあの被弾してますし、被弾してこの直前の攻撃で左腕をビームシールド、左腕ごとちょん切られてるんですよ。
大変。
でも右足もないし、
大変。
そう、でもあのビームサーベルもビームライフルもベスバーも何もないですよ、もう裸一貫なんですよ、うん、でも反撃強つ、
なんとでなんとかなる、
そこでなんとーってなんとかなるかなこれみたいな、なんかそういう、いやもう冷静に客観的に見たらこう勝ち目ないけど、
うん、
まだまだポッポやまだまだみたいなことです
っていうやつでしょ。
だからそれをいやの一言で言うとなんとなんです。
あのね、
はい、
何年か前に数年前です、
はいはい、
なんかね、F91 のコミックス俺もらったんだよ、
はいはい、コミックス、
うん、はい、
ボンボンでやってたやつ、
これぐらい分厚い、多分ね、ボンボンでやってたのを、
愛蔵版みたいなやつ、
そう、それをブックオフで100円で売ってて、
は
いはい、これおかしいですよみたいな感じで、
はい、
なんかもらった記憶がある、
それで
ね、読んだら、
はい、
でも最初のうちは読んでたんだけど、だんだんね、はい、作者がもう書くのめんどくさくなってきたのか、
そんなことないっしょ。
いや、ほんと。で、最後の、なんかラスボス戦のあのラフレシアだっけ？
はいはい、ラフレシア。
ラフレシア戦の時に、なんかもうね、あの、男塾みたいな感じの絵のタッチにな
って。どういうこと？
もう全然わけわかんないの。
大豪院邪気みたいな。
でもすごい荒い感じの絵になって、はい、なんだよこれと思って、
はい。
ただ、でもそれ、多分、実際がそうなんだね。
実際がそうですよ。
実際がそうだから、
はい、なんとーって
言って言ってるから、
分身ブワーしながら、
あ、じゃあ
で、ラブリシアは125本の自動追尾式のテンタクラロッドっていう動くものを破壊するみたいな触手があるんですよ。で、これはもうだからニュータイプっていうか、その鉄仮面はもうすでに改造人間になっちゃってるんで、ラフレシアを操縦するために、脳波でコントロールするために、だからあれですよ、逆車の時のピンファンネルが敏感すぎたみたいな 動くものを全部殺してしまう、殺そうとするから、だからその質量を持った残党を追いかけて、
なんかあったね、その下りね。
だそれでケイラ死んじゃうやつですね。あやべっと思った瞬間にパキューンって言っちゃって、
なんかしょっぽい下りでしょ。
動くと殺すぞって言ってるのに、やべっと思った瞬間にアムロの、あのやべえに反応してピューンって撃っちゃうっていうやつですね。それのすごいやつなんで、だからこれがあの F91 がギューンってこうコクピット付近に来たのを追っかけてこうやって行こうとするのを残像でピューンってかわしたんで、ズバズバズバズバーってコクピットがドガーンみたいな、そういう死に方です。
自滅擬音しか言ってねえよ今。
ちょっとお伝えしづらいかなっていう。
擬音だけで伝えたってわかんない。ズバズバズバドガガー
ン、こうなってこうなってバガーン、バガーンです。
わかんねえ。
ね、うん、そういう、あ、まあまあ、だからそういう感じで、なんとか、なんとか、もう満身創痍のうち、なんとか、だから、あのさっきのあらすじの時に、なんとかして倒してって言ったのは、そこなの。なんとかして倒したの。なんとっつって、はい。で、その後、ちょっと続きます、まだ。
うん、
その戦いのさなか、セシリーが、ビーダイナの、コクピットから、鉄仮面にこう投げ出されて宇宙空間を漂っちゃってるわけですよ。
ああ、大変だと。ヒロインが要は宇宙空間を漂ってるわけでしょ。
そう。大変だ。もうだから、そう、宇宙に投げ出されちゃったらですね、うん、砂漠の中から一粒の砂を見つけ出すみたいな、そんな難しさなわけですよ、もう。
うん、大変だ。
センサーも、
あのレーダーも。ゼログラビティ見たから、その辺の大変さはわかる。
でしょ、
うん、
そこで出てくるのがですね、シーブの母ちゃん、お母ちゃんなんですよ。
え、なんでいきなり
母ちゃんが登場するん
ですよ。マスクくれんの、おかんが。
マスクくれんのうちのアキエです。違う、そういうんじゃない、そういうんじゃない。最初にね、家族の物語だよっていうのがね、富野監督からあったでしょ。
うんうん、
で、ちゃんと、ね、お母さんが道を示してくれるわけなんです。お母さんはこの F91 の、 あのバイオセンサーの開発者で、自分を信じろみたいなことで、この F91 のサイコミューと、この何ですか、このね、あの座標をこうね、重ね合わせることができると。そうすると、あのむっちゃ集中力効くようになるから。簡単に言うと、むっちゃ集中力効くようになるから。あんたのニュータイプ能力と、この F91 の、この、センス、バイオ、
結構バイオチンのやつもそうだけど、全部なんかインチキくせんだよな、装備が。
僕のこのあれを通して言うと、ちょっとうさんくさくなっちゃうんですけど、一応ちゃんと作中では示されてる
ん
です。
なんか天使のモーニングベルの話みたいだよ、これ。
リュウホーちゃんじゃない、リュウホーちゃんじゃない。
でない。
で、ちゃんとね、ちゃんとお母さんはちゃんと、そもそもね、思い返してみると、あの F91 の起動のヒント誰にも分からなかったんですけど、妹のリリスちゃんにだけは分かるようにちゃんとあの作っておいてくれたりとかですね、
うん、
お父さんもちゃんとあの母親の仕事も含めて愛していると言われていたり、うん、あとセシリーを、ね、の元に導いてあげたりっていう、ちゃんと道を示してあげるっていうことで、すごいね、ガンダムシリーズでは信じられないぐらいできたお母さんとして、
うん、
あの結果的に描かれてるんですね、
うん、
はい。そのお母さんの助けもあって、なんとかセシリーを
助けた。
はい。まあでもこの母ちゃん、ビルキッド死んだ時すげえ冷たかったんですけどね。ビルキッドさんがーっつったら、そう、二人は無事みたいな。すげえ冷たかったんですけど、まあそれはいいや。
それであれか、ヒロイン見つけて、なんか抱き合って終わりだっけ。
抱き合って、そこでですね、はい。そこで一応エンディングになる、あのね、名曲が静かに流れ始めるんですけど。
名曲、森口博子
はい、これアニソン史に残る超名曲ですね。エターナルウィンド、微笑みや光る風の中。どれぐらい名曲かというとですよ、
うん、
森口博子はゼータガンダムのオープニング水の星に愛を込めて、うん、水の星に愛を込めてデビューしましたよね、
うん、
その後数年経ってこれを歌って初の NHK 紅白歌合戦に出ます、
うん、
91年、
うん、
さらにですよ、さらにすごいことには、うん、あの北斗晶さんも一番好きな曲って言い切ってます。
森口博子の中でしょ。
違います、あの北斗晶さんはメキシコ遠征中に、本当にメキシコで修行中か、メキシコで、うん、まあ、レスラーをね、下積み時代にものすごい辛い思いしたと。その時にファンの方にもらったカセットテープに1曲のこのエタナルウィンド、微笑みが光る風の中が入ってったと。そこでもうね、ボーダーの涙を流したと。移動中のバスの中で。でもこの曲があったから、なんとか今この辛いことがあっても乗り越えてこれましたって。
俺ね、歌えるね、それね。
でしょ、 さらにすごいことには
光る風の中とかそういう歌詞
で、ね、東京ミルクホールのですね小野寺パイセンが初めて買った CD って言ってましたこれすごいですよ。これここでしか出ない
あのズームの音声が聞こえないでおなじみの
ズームの小野寺さんが喋り出すとあの声ちっちゃって声に出てくるおなじみの
でおなじみの小野寺さんが生まれて初めて買った CD
あの自分を語ることの少ない小野寺さんがあそうじゃあの初めて買った CD って言ってました。素晴らしいです。これがあるこの曲があることで最後締まるっていう。はい。
どうだったかな。でも新庄君ってこれ劇場で見たわけじゃないでしょ。新庄君も。
僕もこれ中学生ぐらいの時に借りてみたんですかね。
ああ。はい。そうし見に行ってつまんなかったなと思って帰ってきた記憶がある。
なるほどなるほど。
うん、藤沢キネマ88から。
ちょっとまあ、
どうか、ね、春休みが冬休みだったような気がするんだよね、なんか。
はいはいはい、はい。僕ね、でも正直ね、前、昔見たとき、そこまで面白いとは思わなかった。
いや、思わなかったとき、逆襲のシアの方が全然面白いじゃんと思って帰ってきた記憶がある。
うん。いやでもね、見返すと、すごいなんかね。
見返すそうじゃなくて、見返さないんだって。
いや、だから今までは、ラフレッシャー倒したときいいじゃんって、うん、ラフレッシャー倒してなんかその辺あの漂ってるセシリーと、うん合流してエンドでいいのに、うん、なんでこうセシリーを見つけ出すまでにこんな10分15分使ってなんかこういう
かかってんだ、
まあまああるね、まあまああるんですよ。このくだりいるって思ったんですけどこれでね必要ですね。
そこがだからポイントなんでしょ。
そうそうそうそうそうそう、これね、いらないと思ってたんですけど、見返してみると、これが家族を含め人との絆であったり、人を思いやることで、こう人と人はより分かり合えるっていうそのニュータイプの可能性みたいなね。そして、で全人類がそのニュータイプとして、覚醒できるんじゃないかみたいな可能性も劇中でしぶく言うんですけど、そういう、なんかやっぱりあの、ほら、逆者でもあったじゃないですか。人と人はもっと分かり合える存在であるはずだみたいな。ね、分かり合えることが必ずしも平和を生むわけじゃないけど、でも、もっと分かり合えるんじゃないのっていう、そういうなんかね、さらにそれを前向きにした感じのメッセージが、この作品には込められているというふうに私、考えました。ね、今回。はい、
いや今改めて見ると、
はい、
当時とは見え方違いますよってことでいいのかな。
まとめたらそうですね。
うん、大人になった30年前から比べればねっていう。
そうですね。で、この作品、まあまあ、ちょっと打足であれなんですけど、珍しく、ガンダムの主人公としては珍しく、この後もちょいちょい出てきます、シーブック。歴史の中に、ガンダム史の中に。
そうだっけ。
この後10年後を描いたクロスボーンガンダムっていうのがあるんですけど、ああそこで出てきます。うん、キンケドゥナウっていう名前変わってますけど。
名前変わってんじゃん。
28歳になったシーブック出てきますよ。
え、でも名前変わってんのなんかそういう家庭の事情
で、なんかその、海賊になっちゃったみたいなことで。
あ、そう、あ、そういう感じ、シャーズナブル的な感じ。
まあ、一応、カトが終わったらまたシーブック戻るらしいんですけど、で、あと、あの、一応30年ぐらい後に V ガンダムの世界もあるわけじゃないですか。
うん。
ギガミリティアとかがこう。
うん、
はい。だ一応、ガンダムの歴史の中では、その時もまだ生きてて、シーブックとセシリーの子供がギガミリティアに縛られしたみたいな話もあるらしいです
。そうか。あ、そうなんだ。一応、つながってはいるんだ。
そうっすね。だから、消息がはっきりしている。だカミーユとかジュドーとか、よくわかんないですよ、その後。どうなったのか。
そうね。
アムロも生きてんだか死んでんだかわかんないし。
わかんないね。
唯一なんかね、シーブックはなんか愛されてる感じしますね。
ああ、
原作者に
も。ね、多分ね。
こう、そうですね。
富谷お気に入りの。
富谷お気に入りのだと思います。っていうことなので。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ぜひぜひこれは、まあ、あの、1本2時間で終わる作品なので、
そうね、
サクッと見れますんで、ぜひ。
わかりました。じゃあ、
これは。
あれだね、世界侵略ロサンゼルス決戦を見てる場合じゃなかったの、俺昨日。
何言ってんすか。
いや年末にちょっと年末に撮っといたやつね。
何すかそれ、パニック映画ですか。
世界侵略ロサンゼルス決戦知らないの。
知らないっすよ。
超くれてんなお前。
確実に Z でしょそれ。
エイリアンがエイリアン対海兵隊で。
いやいやそれバトルシップでしょ。
いやバトルシップよりしょぼいから。
バトルシップよりしょぼいんすか。
しょぼい。最後敵の基地をミサイルで誘導するみたいなのを、ミサイル誘導装置みたいのがなんかさ、プロジェクター持ってんだよな。どう考えてプロジェクターから赤い線が出てそれをこうプロジェクターっていう
ミサイル誘導
爆笑。
じゃあ南東の方がいいですね。
うん。
まあ、だからこのそう F91 もこの平和なコロニーに突然こうね、あの侵略者が来たらどうなるかっていう、そういう2時間のパニックムービーでもあるんで、そういう形で楽しんでいただけるといいんじゃないかなっていう話です。
はい、ありがとうございます。
はい、今回も、
はい、
語り切りました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけで、告知、
はい、
はい、告知でございますが、当面はですね、はい、6月の4日5日か、
はいはいはい、そうですね、
はい、6月4日5日、これ、開催一応決定しました。まあ、はい、実際やれるかどうかはあれなんですけども、今もうね、この非常事態宣言、緊急事態宣言解除されつつある流れの中だったら、まあできるんじゃないかなということで、うん、はい、4日5日の 2days です。19時からですね、うん、それぞれ、場所は上野広小路亭という、いつも演芸会やらせていただいている場所なんですけども、はい、上野駅、御徒町駅から徒歩3分ぐらいの、うん、近くにある、もう本当に、上野広小路駅からはもう出てすぐの0分で行く。ところで、そこで、放送禁止ミルクホール名人会2020年夏か、はい、っていうイベントを2日間やりますので、ぜひぜひ、チェックしてみてください。はい、まあ、一応、チケットももうすでに販売しておりますので、
はい、よ
ろしくお願いします。はい、そして鈴なりも言っちゃっていいんですかね。なんと
ダブジョブ、
なんと4日5日は、名人会を上野広小路でやるんですけど、その次の土日だ、4日連続になるわけですよ、我々的には。下北沢ザ・鈴なりで、また同じ感じの演技会イベントを引き続きやらせていただけることになりそうです。
はい、
のでそちらもぜひぜひお越しいただければと思います。
はい、
どっちかに来てください。はい、
あとどうしてもね、地方の人とか、物理的に来れないよとか、あとちょっとまあコロナの影響もあるんでね、この時期まだ劇場行くのどうかみたいな人用に配信もやりますと。
出た。
できるかどうか分かりません。
はい、
当日やってみないと分かりませんっていう。
でも元気のある方はぜひ現場に来てほしいです。
ね、劇場で僕らと握手ですね。
握手ですね、はい、すごい、でもソーシャルディスタンスは守ってるんで、すごい、画面越しに握手かもしれないですけど、
はい。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、こんな感じですかね。
はい、こんな感じです。
はい、ではまた、次回も、
はい、
実行にあると思いますので、そちらもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
というわけで、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりのエッジをお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と、
ちゃんまつスカイウォーカーでした。
それでは皆さん、また次回。